また隔てられたところにある、切り捨てられても仕方がないという思いを持ってしまうことがある。特に今の能登半島もそうです。なかなか半島にある、そして道が一つ途絶えたらもうなかなか行けない、阪神淡路のあの時のような、もういろんなところから神戸に救援の物資やら重機やらがやってきてっていう、いくつも道があるので方々から来るっていうような、そういうところではないです。石川県が帰って制限をしなければならない、いっぺんに来られても入るところがないんですっていう。でも住んでる人たちからしたらなかなか来てくれない、私たちのところまでやっぱり来れないんじゃないかと。ここが復興したところで日本全体の何になるんだと言われたら、そのお金をどっか別のところに使った方がと言われても仕方ないんじゃないかという人たちのところに、どんな小さな働きでもそこに行って、そして何かをしていく、話し相手にでもなる、それだけで見捨てられていない、私たちの存在はまだ見捨てられてないんだという、そういう大きな大きな励ましになるんですと本当に言われました。ですから援助ボランティアに行きました時に、そこの責任者から御用聞きになってくださいと私は言われたんですね。何かができる、何かしなければならないと思う必要はないですと。確かに阪神淡路の時なんかはもう何かできることしましょうっていっぱいいろんなことしすぎて、かえってその持ってこられた援助物資が保管する場所がないんで持って帰ってくださいっていう要求をすごいされたことを覚えています。特に食品類もう腐ってしまうんで持って帰ってください、できることではなくて受け入れてあげること、聞いてあげること、御用聞き、何かお困りありませんかって、それを持って帰ってくるだけでいいんですと、あとは専門家にお任せくださいと。本当そうだなと思いました。私たちには魂の専門家であるイエス様がおられます。私たちはそのご用聞きであっていいんです。いや、そうであるべきです。来られる方々にその弱さを受け入れ、自分が何かできるわけではないけど、おできになる方もおられます。私たちのために命をも捨ててくださったイエス様です。祈ることができる、そうですか、神様がきっとしてくださいます。マリアもエリサベスも自分の身に起きた大きな出来事に対して二人とも、いや私だからこれを全うすることができるなんていう、そんな存在ではない、しかし神様は実現してくださる。45節にもこう語られています。主によって語られたことは必ず実現する、信じた人は幸いです。主によって語られたことは実現する、そこに私という存在はないんです。主が実現してくださる。私たちは信じた人、それを信じ続ける人、実現してくださるんだ、その実現を受け入れ続けるんだ。こんな大きなことどうしたら起こるんでしょう。でも全て神様が導いてくださいます。その導きに従い続け、神様なしてください。そうでなければ私たちはついつい自分のことをいろいろ考えてしまいます。 そうして自分のことを考えながらこの聖書を読んでいくと、ならマリアと私とどう違うのか、マリアはなぜそのことが実現できたのかと、救いをいただくのでなく、マリアに倣ってマリアのようになろう、人間的な神様の恵みを見失った、その考えに陥ってしまいます。マリアがそうでなかったとは言えません。マリアはそうだったと思うんです。どうしたらいいんだろう、何が必要なんだろうという時に、エリザベスと交わり、おそらく互いに祈り合って、そうしてマリアの中から溢れ出た賛美が46節以降なんです。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この卑しい端ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。力ある方が私に大きなことをしてくださった。この私の魂は主をあがめという、この主をあがめという言葉から、そのあがめるという言葉のラテン語から、このマリアの賛歌はマグニフィカートと呼ばれています。マグニフィカートということは忘れてくださって結構なんですが、その言葉の意味、実はギリシャ語ではメガフォーレというんですけども、メガフォンのメガなんですね。このメガフォーレのメガが大きいという意味です。まあ、このマイクもそうなんです。声を大きくする機械でメガホン、大きくする、あがめるっていうのは大きくする、まあ、神様を大きくするっていう、実際は当然できません。そんな私たちが大きくしなくても神様は大きなお方です。ところが私たちは神様を小さくしてしまうっていうことがよくあるんですね。私がこんなんだからで自分ばっかり大きくなる、私がこうだから、あるいは今こういう状況だから、もうすぐこれがあるから、この世の中が大きくなって、でも神様それよりももっと大いなるお方なので、だから大丈夫と、神様が大いなることをしてくださる大いなるお方と信じているなら、たとえどんなことが起こっても私は幸いです、語られたことは必ず実現する、幸いな人となれるのですが、どうしても語られたことが小さくなっていく、私がどんどんどんどん大きくなっていく、そうは言っても、マリアはエリザベスとの交わりの中で、また見つかりの言葉を何度も繰り返し自分の中で思い起こしていく中で、神様は大いなるお方、大いなることをしてくださる、この小さなものに私がどれだけ小さくても神様が大きいので私は幸いです、この憐れみは悠々にわたって及びます、それだけ大きいんですと、マリアは信じたんです。私たちが自分の小ささ、世界の大きさ、そのことを大きく見てしまったら、神様は小さくなってしまい、信仰も小さくなってしまい、またその幸いは消えていってしまいます。イエス様がなしてくださったことがどれだけ大きなことか、天の御国を全て捨てて人となってくださった、その犠牲がどれだけ大きなことか、